エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
なんと今年、アメリカで販売されたレコードの枚数が CD を抜いたと。
お
ー。いうことらしいですね。
すごいね。
すごいよね。CD がめっちゃ落ちてるってこと
です。こんな時代が来るとは思わなかったよね。CD が出た時。
ああ、そうだよ。
もうレコード大賞とか言ってんじゃないよとか言ってたもんね。
CD 大賞だろ
って。そう。そしたら、どうなったんですかと。
逆転ですよね。CD 自体がなくなるっていう。
すごいよね。
だもう、レコードかハイレゾかみたいな。
まあそうだよね。便利さを追求していったら結局、媒体がね、なくなるわけで。う
ん、昔中途半端な便利さで消えていった MD ってのがあったじゃん。
ああ、確かに。
それがもう CD まで追いついたってことですよね。
復活しないの MD。逆に。
復活させる場所がないですよね。
MD プレイヤー復活。うん、まさかの。
今だって USB メモリーの方がよっぽど入るしね。
確かにそうだね。うん。
まあそんな昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
昨今ですね。
はい。
なんか種を送りつけるのが多い。流行ってるんじゃなくて、なんか問題になってますよね、なんか。
まあ大体先月ぐらいから流行ってます
ね。まあ流行ってるっていうかね、うん、送りつけがありますけど、あれ、アメリカの人とかはすごい、なんだこれはみたいになってると思うんですけど、
はい。
いや、日本では、送りつけ詐欺って昔から、まあ最近あるじゃ、多いじゃないですか。
いきなりカニが送られてくるとかありましたよね。
そう。だから逆にこう、慣れてると思うんですよね。
ほう。
むしろ、あ、結構良心的だと。生じゃないなと。
あ、乾燥だと。
そう。
気持ちするなっていう。
そう、カニとかだったらどうするんだと。うん、
急がなきゃと。
食べちゃうよ、そりゃと。
何にするにしても対応を急がないとと。
そう。
うん。
だから、まあ、種が届いても日本人はそんなにビビらないですよ、そういう意味ではね。
まあ、ビビると思いますけどね。全く知らない海外から送られてくるわけですからね。
あ、これ何を要求されんのかなと。
あ、
要はね、受け取ったってなると。
もしかしたらこいつはイリーガルなやつかもしれないからね。
そう、うん。じゃあ植えてみようという人もいるかもしれなくて。うん、なんか、詐欺としてありそうなのは、
うん、
金のなる木です、みたいな。植えると。
おとぎ話風にね。
そう。
うん、
なんと、もうこれであなたは一生安泰ですよと。
うん、そうですね。
植えてみてください、みたいな。で、芽が出ちゃうともう要求されますよね、金銭を。
あ。
なったなって頃に来ますよ、多分ね、その、取り立てがね。
そうだね。そろそろなってるんじゃないですか、ね。
う
ん、
そう。
あれは袋を開けた時に契約が成立してるっていうことは分かってますよね。
そう。
うん。
まあ、100歩譲って芽が出たらもうダメですよと。
お。
確かにね。もうそれは確かに。で、要は順調ですねって言えばいいんじゃないの、なんか。
お。
金のなる木としては。
つまり？
育て方うまいですねと。
お。
こんだけ、丈夫なね、茎が出てるのであれば。
はい。
もうあと半年後にはと。
うん。
わっさわっさと。
はい。
札束が出てきますよと。こう実がなるでしょ、ここになるんですよ。これがね、腫れ、弾け飛びますからと。
ああ。
バンバン出てきますよ、みたいな。
それ種類が難しいですよね。国ごとですもんね。
そうだね。
うん。もうちょっと普遍的なやつの方がいいんじゃないかな。
金のが良かったかな、やっぱ、ね。
ゴールドですよね、やっぱりね。
純金のなる木ですと。
うん。
ああ、錬金術的な。
そうですよ。
ああ。
かつて誰も成し得なかったやつですよね。
植物を介することでできましたっていう。もう
自然の力でっていう。
すごいね。
青汁もびっくりっていう感じの。
まあ、金だって自然のもんですからね。
まあね。
自然にできてるわけですから。できないとは確かに限らないですから。ね、
まあ確か海水中の金を分離する細菌がいたような気がするけども。そういうナノテクノロジー的なやつですよね。
すごいハイテクなんですよ、この種はと。
超ハイテクです。
そういう詐欺なんじゃないかなと思って見てるんですけどね。うん、違うのかな。
問題はそれをなぜ人に配るのかって話ですよね。
いや、まあ、そりゃ、ほら、ね、その方が儲かりますから。
直に採取した方がよっぽど儲かるんじゃないですか？
失敗することもあるんですよ。
ああ、まあ、
ね、だから、なんでしょうね。我こそはというガーデナーを募集してるわけですよ。うん、
ああ。あれだ、宇宙からの信号を分析するのに世界中のコンピューターを使うやつあったじゃないですか。
そう。
あれと同じですよね。
まあ、こんだけ配れば一人ぐらい成功するだろう。
うまくいくんじゃないかと。
そう、うん。
北は北極から南はケープタウンまでね。
そう。
うん。配りまくればどっかの気候に合うんじゃないかって。
案外ね、日本の高温多湿なものが合うかもしれないので。
そういうこともあるかもしれないですね。
そう。
はい。
なんか蕎麦しかできない土地だったのにと。これが来てから大変だよと。もうゴールドラッシュですよね、それこそね。
まさにね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月5日、神戸新聞。ワンピースが2つに裂ける。
うん。5
日午前10時45分頃、兵庫県姫路市の小ヶ島沖北西600メートルの播磨灘で、漁船、魚影丸約 8.5 トンとプレジャーボートワンピース約 1.8 トンが衝突しました。ワンピースは2つに裂け、船長の男性59歳以外の船員3人が投げ出されるなどして海に飛び込みました。船長が腰を打ったほか30代から50代の男性3人も軽傷を負いました。
うん、
ワンピースは船首側が沈没、魚影丸の乗員3人に怪我はなかったということです。
ああ。
一つなぎの財宝がね。
海王類がいたんじゃないですか、その海には。
いたんでしょうね。
大変大変。
やっぱ船底に特別な石を埋めないことには。沈む運命ですよね。
ワンピースっていう船は出てこないんですけどねっていう。
そうなんですよ。
ところがまたね、いいですよね。
最終目的がワンピースであって。ここまでの道のりは別に何だっていいんですよね。
ちょっと違う、ちょっとずれてるとかまた良いですよね、これね。
いいですよね。うん、流行りに乗ったなっていうだけですよね。まさか兵庫県沖にグランドラインがあると思ってないですもんね。
まあ、誰もわかんないわけですから、ありますよ。
もしかしたらここにコンパス効かなかった可能性があるわけですよ。
ぐるぐる回っちゃってと。
回っちゃって回っちゃって。ログポーズを持ってないから。
いやー、これね、ちょっとね、その近海にあったとは思わなかったな、日本の近海に。
ねえ、まさか本当に実在したとは。
真っ二つってのもすごいですね。
すごいよね。漁船よっぽど頑丈でしたね。
手作りなんじゃないの、ワンピース。やっぱり。これで目指すぞみたいな。
むしろ第一巻に出てきたやつですよね。
そうそうそう、そう。思いつきで作ったってか、思いつきで、旅に出たんじゃないですか。
そうだね。
海賊として。
今日からって感じで。
そうそうそう。うん、俺はと。
俺はだ。
海賊王になるって言っちゃったもんだから、ね、作ったんじゃないのそれ。
ということは、この3人とも途中で出会ってるわけです、
ね。最初はまあ戦ってますよ、途中途中ね、絶対ね。
ですよね。
うん。
最初の人が貼り付けに会ってたわけですよね。
そうだね。結果、まあ、助けることになったので、
はい。
ね。うん、友達っていうか、仲間になってますけど、なんかこんなニュースが流れると、俺もみたいな人が出てくるんじゃないですか。なんか、俺はコックだみたいな人がさ、俺も旅に出たいみたいな人が、その船乗せてくれみたいな、半分になっちゃったけど。クラウドファンディングでね。
でも、そうですよ。実際確か3人仲間になったところで船変わってますよね。
ああ、いいタイミングだ。
そうですよ。嘘つきが仲間になったところでね。
確か、そうだね。
はい。
そうでしたね。
ちゃんとここで船を変えておいて正解です。はい、
結構、ストーリーに忠実にやってる可能性がある。
やってる可能性が。はい。ちゃんと行けばこのまま次がコックですから。はい、頑張ってください。
調理師免許を持つ人を望むと。募集をかけてもらいたいですね。
ハローワークにね。ハローワーク。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月5日、朝日新聞。レンタカー1年返さない。
うん、
返却期間を過ぎても1年以上レンタカーを乗り回していたとして、京都府警は5日、容疑者44歳を横領容疑で逮捕しました。容疑を認めているということです。署によると容疑者は昨年6月25日、レンタカー会社から乗用車を借りましたが、同年7月2日の返却期間を過ぎても返さず、乗り回していた疑いがあります。容疑者は同日、レンタカー会社に、東京にいるから延長をお願いしたいと電話しましたが、今年8月4日に京都市内で署員に見つかるまで返却せずに、支援総額は約765万円に上っているということです。 そうか。ってことは、やっぱ新車買った方が1年で元が取れる。
まあ、っていうか、これ、損害金だからね、普通に最初からこの期間借りていれば、そこまで高くならなかったんじゃないかって気がしますけどね。あ、
そうだね。
契約違反をしてるからね。
懲罰的な金が入ってる可能性がある、
ね。多分そうだと思いますけど。うん、いやー、これなんで返さなかったんだろう。
返しに行く車がなかったんじゃないですか。
帰り困るなと。返したってその後どうすんだみたいな。
あ、そうだよ、
ね。だから返しに行って次のを借りればいいんだよね。
ああ。
常に。
それだったら返さなくていいっていう話ですもんね。
そっか、そういう風に感じちゃったんじゃない。
延長延長ですよね。
めんどくさいなと。
ああ、そうか。
お互いのためだよね、確かにね。
ああ、そうだね。
返すときにお金払うよねっていう。
ねえ。
どうなんですか、
ね、でもこの人借りたのも住んでるのも京都なんですよね。
おー。
別に返せないことはなかったと思いますよ。
なんだろう。えらく気に入ってしまったんじゃない。
ああ、そうか。
名前をつけて可愛がっていた。これは返せん、みたいな。
もうカスタムしちゃったし。
うん、多分、いたしゃになってるんじゃないですかね。
あ、そうか。
ペイントしているんじゃないかって
気がします。塗り替えてしまったので、うん。もう我が家の一員ですから。
そうだね。
この初音ミク号をね。
これは譲れないね、と。
譲れないですよ。もう俺の嫁だから
って。うん。買い取ってもらいたかったな、そしたら。
9月7日、朝日新聞。文化財保護法違反。男を書類送検。
うん。
和歌山県桂木町で世界遺産の高野山の参道が掘り返された事件で、和歌山県警は7日、県内の80代の男を文化財保護法違反の疑いで和歌山地検に書類送検しました。水はけを良くしたかった。スコップとツルハシを使ってやった。と容疑を認めているということです。
うん、
書によると男は今年3月から5月にかけて、計12箇所で史跡の形状を変えるなどして既存した疑いです。幅120センチ、長さ54メートル、深さ70センチにわたって掘り起こしていた場所もあった。ということです。
それは完全に工事だよね。
そうだね。やってることはほぼ工事ですよ。
一人で、
うん、一人
で。ツルハシで。
はい。
すごいね。
あの、山道、要は山に囲まれた山道なわけですよ。
うん。
その山道の脇に盛られた土を結構豪快にえぐってるんですよ。うん、まあ確かに水は流れるだろうなっていう感じ。
なんでそこの水はけを気にしてるんですかね。
なんだろう。前に歩いた時びしょびしょになったからかな。
根に持っている。
そうそう。ここに水が溜まるからいけないんだって。
なんか、あれなのかな、その、ちょっとそういう土木系の専門職で、この人。
ああ。
気に入らないと。まずは水はけからなんだよと。
ああ。
何事も。
そうね。うん。衣食住の最初は水からだと。
そう。
うん。
でもそうとしか思う。だって突き動かされてるもんね、何かに。
そうだね。うん。
結構な労力だと思いますよ、その何、50メーターとか掘るんだから。
12箇所もしかもやってるわけですから。
まあ本当は、まあ、財宝ですよね、多分ね。
ああ。
言い伝えがあるんでしょ、多分。
あ、なるほどね。
この人の家に伝わる。
うん。
まあ、何かあるんだと思いますけどね。
ね漠然とね。
今になってなんかさ、蔵かなんかから出てきちゃったかもしれないよ、その。ご先祖様の。
宝の地図が。漠然と荒野さんって書いてあるやつがね。
階段がなんか怪しそうだな。
そうか。ゴールにあるとは限らないからね。
そう。
うん。
まあ、なんかあったんでしょうね。でもね、本当に。
おう。
ちょっと動機の解明はこれ、した方がいいんじゃないのかな。
まあ、書類送検ですから、この後裁判になれば話してくれるんじゃないですか。
水はけ、水はけって何を気にしてるんですかみたいな。それは聞くよね。
聞きますよ。
検察側も。
だって、ね、問題あったら、まあ、文化財ですから、国、県か国が動くレベルなわけですよね。
苦情を言うってことだよね、本来。
先にそっちを先にやってほしいよね。
うん。
うん。あそこびしょびしょになるんだけどっていう。
ね、そういうのはあると思いますけど。
まあ、見る限り確かに粘土質で水は溜まりそうなんですよね。
なんかこの人の家に悪影響を及ぼしてるんですかね、それが。
ああ。
何か。
ここで溜まった水が染み込まずに流れた先に。
うちがあるんだよと。鉄砲水が来るんだ。
ああ、そうかそうか。9月9日、CBC。ドアポストに尿。男を逮捕。 愛知県あま市で住宅のドアポストに尿のようなものを流し込んだとして52歳の男が逮捕されました。警察によると、容疑者は9月4日、住宅のドアポストにタバコの吸い殻が入った液体を入れた上に、さらに尿のようなものを流し込んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者は尿のようなものなどをバケツを使ってドアポストに流し込んでいて、付近の聞き込みなどから容疑者が浮上したということです。警察の調べに対し、覚えていないと容疑を否認しているということです。被害に遭った男性と容疑者は面識がないということです。この男性の住宅の玄関先では今年7月には洗剤が撒かれるという被害もあり、警察は関連を調べているということです。全く面識がないんです
か？まあだから、それはさ、
うん、
本人同士は面識がなくても、
お
何かで繋がってる可能性ありますよね。
お家族とか？
いや、なんか犬とか猫とかさ。猫同士の喧嘩を親が出てきたみたいな感じじゃないですか。とっちめてやるみたいな。
そう。お前んちのペットがっていう話ね。
そうそうそう、そう。
なるほど、なるほど。うん。
うちのフェレットを追いかけ回してるんだと。ふざけるなっていう。
フェレットはね、放し飼いにしない方がいいと思うな。うん。俺、いつ食われてもおかしくないですよ。
そういうことなんじゃないですか、
ね。なるほどね。まあ、例えば犬が、うん、うちの草履を持ってくんだと、いつも。
まあ、そういうのもあるよね。
うん。
まあ、おしっこしてるとかじゃないだから。
ああ、なるほどね。
おしっこにはおしっこですよ。
これまでやられた分だっていう、
ね。そうそうそうそうそ
う。うん、なるほど。全く面識がないとは言えないかもしれない。
と思うけど、だってじゃないとそのポスター、あとはそのポストの形がどうしても気に入らないっていう。なんか実はこんなあれですけど、すごい美的感覚にうるさくて。
なるほど。
美しくないみたいな。
こじゃれやがってっていうね。タレコミいただきました。パンヘッドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、ハーフポスト。ヤギがパトカーを占拠。アメリカ・ジョージア州ダグラス郡保安官事務所によると、事件は保安官代理が書類をある家に届けようとした際に起きました。この保安官代理はこれまで何度も獰猛な犬から逃げなければいけなかった経験があって、書類を届けるときにはいつもパトカーのドアは開けたままにしていたということです。しかし、この日パトカーに乗っていたのは前の座席を占拠しながら書類を忙しそうに食べるヤギ。必死に降ろそうとしましたが、ヤギは抵抗し書類を食べ続けたということです。その後、なんとか追い出しに成功しましたが、ヤギは書類を奪った保安官代理に頭突きを食らわせて地面に突き飛ばしました。保安官代理は突き飛ばされて転んだものの怪我はなかったということです。ヤギね。
これは嘘でしょ。絶対紛失してますよ、書類。
なくした言い訳っていう、ね。
うん。
まあ一応これこの保安官が Facebook に投稿したんですよ。ビデオ付きで。
ああ。
書類届けるぞって言って車から降りるところから例の、ボディカムが。
まあ、あるわけだ。
ずっと録画してるんですよ。
ああ。
で、こうちょっと広い庭を突っ切ってる道路を歩いていったんですよね。
うん。
うん、で、まあ書類渡して帰ってきたらヤギがいたんです。
これは仕込みだね。
ああ。
これあれですよね。同僚のいたずらですよね、多分。どう考えても。
てってれー。
そう、ね。
大成功って感じ。
としか思えないよ、これは。
たぶんまあ、このヤギね、首はしてるんで、どっかの飼いヤギだと思うんです。仕込まれてる可能性はあるね。
窓から侵入したわけだ。
要は、この人は、こういう書類届けるみたいな仕事をちょくちょくやってるんですよね。
うん。
でよく、犬に追いかけられると。
これさ。
だから、すぐに走って、車に乗って、っていう対策のために、いつもドア開けてるんです。
あ、ドアを開けてんだ。ああ、そういうことか。
そしたら、
っていうかさ、この人弱すぎるよね。保安官としてさ。
まあでもほら、一応、動物愛護は必要です。
逃げなきゃいけないぐらい襲われてるってさ。
だって、打ち返すわけにいかないじゃないですか。
これ絶対なんか、この人、この近所で嫌われてるでしょ、多分。犬離してますよ、多分。
またあいつが来たぞっていうね。
そうそうそう。
行け、ジョンっていう感じの。
警官嫌いのさ、人がいるよ、これ、絶対ね。
この辺の家という家から嫌われていて、
うん、
もうしょっちゅう犬を消しかけられている保安官代理。
そう。
はい。
で、今回はもうヤギだと。
もうね。
さらに。
だからこれはもう、始末書レベルですもんね、こうなるとね。うん。
いやー、どうなんだろう、これ。
始末書も食われたっていう。言い訳をするしかないから。
まあ、そんだけ、まあ、田舎なのかもしんないけどね。
そうだね。パッと見、他に家が見つからないぐらい田舎ではある。
ああ。もう少し、何ですか、動物に強くなった方がいいよね、この人はね。
ああ、そうね。
犬とかをさ、なんか、ね、ねじ伏せるはおかしいけどさ、うん、多分ね、びくついてるんで犬が来るんですよ、多分。
ああ、そうそう、逃げると追っかけるよね。
そう、だから、のび太っぽい人なんですよ、多分。イメージですけど。
うわーってすぐ逃げちゃうタイプね。
そうそうそう。
堂々とするスキルを身につけようってことですね。
だってなんかほら、アメリカのマッチョなデカだったらさ、
うん、
なんか犬もちょっと、そんなにはいかないんじゃないかなって気もする。
ああ、なるほど。タレコミいただきましたアマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日朝日新聞、山の人気者ゴロウ、
うん、
愛知県豊田市の山間部で同じ個体とみられる特別天然記念物日本カモシカが頻繁に出没しています。地元でうどん店を営む女性によると、数年前から現れるようになったということです。よく見るのは耕作放棄地で草をはむ姿、とりわけ雨上がりの日が多く、撮影のために携帯電話を向けても逃げないと言います、
うん、
農作物を荒らされる被害も受けていないし、地元ではゴロウと呼んで人気者ですと話しています、うん、市の文化財課によると、市内で日本カモシカの目撃件数は増えていて、例年は20件程度でしたが、今年は4月から8月にかけては44件、生息数が増えているのが原因と見られていて、これまで姿を見せなかった市の中心部でも目撃情報があるということです。
うん、
なぜこれを垂れ込まれたのかがまず、不思議ですよね。
裏があるのか。
それをちょっと追求していこうと思
って。うん。裏があるんじゃないですか。まあ、まずその、名前をつけてますけど、
はい、
おそらく同じやつじゃないんじゃないかって気もしますよ、ね。40何頭目撃されてるのにさ、なんか、またゴロウが来たねみたいな、そういう、なんか、ファンタジーにしてますけど。
そうかそうか。本当は40サブローが来てるかもしれないです、ね。
いい、もうすごい数やられてるのかもしれないけど、なんか、一頭だとね、一頭だとなんか、まあ、可愛いで済みますよね、なんとなくね、
はいはいはい。本当は入れ替わり立ち替わりなんだと。
本当は群れですと。多分群れで来られたらみんな引くと思うんですよ、なんか。
なるほど。
ふざけるなってなるから。しかも頭良くてね、一頭ずつ行ってるんじゃないですか。
そうです。
順番で。
うん。
うん、
今日はお前な。
そしてなぜゴロウにしたのかだよね。
そうですよ。一郎から四郎までどうしたんだと。
まあ、過去いたのかもしれない。ちょっと、猟友会の人が退治してしまったのかもしれないけど。
うっかり撃ってしまった、
うんうんうん。
なかったことにして、それはそれとしてゴロウちゃんが人気ですっていう、
ね。連番ちゃんと守ってんな
て、ね。ところ本当は、本当は目撃情報は48件あってもおかしくない。
あったんだけどね。うん、
カウントは44で止まってるんです。
なるほど。過去のね、悲しいことがあったってことですよね。
村の秘密です、
ね。まあ、でも、ほのぼのしてでいいのかねっていう。
まあでもほら、なんか聞くところによると、この里山がなくなったせいで、
ね、
昔は森里山村だったんですよ。
うん。
なので今は森村になっちゃったんです。
そうですね。
だから、直に来るんですね。
なるほど。
うん。で、そういうのは、カモシカに限らず、鹿だの、猿だの、イノシシなのが、よく街に来るのはそういう理由だと。
うん、でもこれは鹿だから許されてるよね。
しかも天然記念物だしね。
ああ、そっか。イノシシとかだったら多分扱いも変わるでしょうし。
そうそうですよ。多分一回もカウントされないですよ。名前がずっとつかないですよ。
そうだろうね。これはちょっとなぁ、もうちょっと公平にやってもらいたいですけど。
差別といえば差別ですよね。
うん、
本当は日本カモシカも食べたら美味しいかもしれないもんね。
それを知っている村の人は、なんとも、ノーコメントなのかもしれないですよね。
ノーコメント。今後も目撃されるけども、捕まることはないっていう。よく目撃されるのに増えないな
あ、あれはね、ゴロウなんだよ。
ああ、
ゴロウなんだよ。
今年もゴロウ。
言い続けて。そうそうそう。怪しいね、なんかね。
垂れ込みいただきました。フラウエムさん、アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、神戸新聞。スーパーのレジで下半身露出。
うん。
スーパーのレジで店員に対してチャックを下げて下半身を露出した後して、兵庫県警姫路署は9日、公然わいせつの容疑で男65歳を現行犯逮捕しました。調べに対し、 トイレに行った後、しまい忘れたと説明しているということです。
うん、
署によると、防犯カメラには、レジ付近を物色して、若い女性店員がいる列に並ぶ男の姿が映っていたということです。偶然だぞと。
まあでもそれはちょっとさ、うん、見る方の主観が入ってるよね。
はい。つまり。
いや、つまり、店なら若い女性だろうと思ってるから、そういうさ、あ、ここに並んでんだって言ってますけど、
うん、
私の趣味は全然違いますかもしれないもんね。
もしくは本当に忘れてるだけの可能性、
ね。そうそう、だから本当に忘れているからこそ別に全く興味のないこの女性の列に並んでるのかもしれないからね。そうそう、
この一行は誰かの恣意的な意思が入ってる、
ね。そう。お前が見せないんだろう、その人に。そういうことですよね。
わざとそういうふうにリークしてるよね、警察が、ね。
そうそうそうそう。うん、まあ、物色っていうのがちょっとね。
ちょっとね、わかんないですよ。レジ付近にあったガムとかね。
そうそう、あり得るよね。
そういうのを手に取ってればまた話は違うんですけど、
ね。あ、物色って言ってもね。
持ってるかどうかわかんないですよね。
まあ、もしかしたら、いや、でも物色としては、いや、このレジが一番早いんじゃないかっていうのはよくあるじゃないですか。
あ、あるよね。
物色してますよね。
うんうんうん。
うろうろしてさ、あ、こっちだみたいな。
うん。ということもあるよ。
そうそう。
だから問題はちゃんと会計に至る何かを持っていたかどうか。
ああ、そうか。
何も持たずに並んでたんだとしたら、目的があるだろうって話です、
ね。だからまあ、タバコくださいならね、まあ、ありえますけどね。手ぶらで来てもね。
あるね。レジの横にタバコをカートン売ってますって感じですね。
そうそう。なんかじゃ理由は欲しいとこですけどね。
確かに。これはだから、ちゃんと取り調べが行われることを望みますよね。
そうね。
はい。
まあでも、言い訳としてはみんな一緒なんだなってのもまた分かりましたね。
月1ぐらいで忘れてますよね、みんなね。
もう、しまい忘れ注意報が出てますよね。
そう。
なんかなんか朝のニュースとかで行った方がいいんじゃないですかね。
あ、今日も忘れずにっていう。
そうそうそう。傘とか忘れないように行ってますから、あれと一緒で。
あ、そうか。今日は、ちょっと朝は雨降ってるけども、夕方に止んでるかもしれないけどもと。
そうそうそう。
傘を忘れずにっていうのはよく言うけども、
そう。
うん。
あの、一物をしまうのも忘れずに。
熱中症対策だからといって水をガブ飲みしてもね。
そう。トイレに行くのはいいけどもと。
いいけども。よく飲むとよく出るから。
そのしまい忘れはダメですよと。
忘れがちになるかもしれないけどもっていうね。
そう。
はい。やり込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月10日、アフロ。タイ、大学生。ヘビに急所を噛まれる、
うん、
バンコクの北約20キロのタイ中部ノンタブリー県で9月8日18歳の大学生が自宅のトイレでニシキヘビに急所を噛まれました。便器の中にヘビがいるのを知らずにスマホでビデオを見ている最中に急所に激痛を覚えて立ち上がると長さ約 1.2 メートルのニシキヘビが急所からぶら下がっていたということです。大学生は痛みに耐えながらヘビをトイレのドアに挟んで急所から外し母親が呼んだ救急車で病院に搬送されました。
うん、
便器の中に逃げ戻ったヘビは駆けつけた駆除業者に捕獲されたということです。手当てをした医師によれば、噛まれた部分の機能は損なわれてはいないということで、大学生は胸を撫で下ろしたということです。ローカルニュースです。ところ変わればって感じ。
すごいね。
ねえ。タイでは多分排水溝から登ってくるんでしょうね。
それすごいな。
すごいよねこれ。
まあ下水から上がってきてと。
そうそうそう。
下水にはいるんだ錦蛇が。
ほらよくあのマンホールの中には白い巨大なワニがみたいなさ。
どっかで聞いたような。
都市伝説があるじゃないですか。あれを地で言ってます
よ、ね。すごいねこれ。
すごいよね。
いやー怖いなそれ。
でもかといってさインバルマのトイレではカミツキガメにみたいな話を聞かないよね。
そうですね。
場所によってはあるのかな。
なんか下水の対策がちょっと違うんじゃないの。
ああ、なんか便がないみたいなのはあるかもしれない。
なんとなく、うん。
開いたり閉まったりする便がなくて、蛇が登り放題みたいな。
そうそうそうそう。うん、
可能性はある
のかな。
あとはほら、あの、大雨で話題になりましたけど、下水道が合流式だったりすると。
ああ、そうかそうか。
普通に川とかから上がってくるのかね。
まあ確かに川いればまあそうだよね。
ねえ。
いやー、そう。
よくあるんだとしたらそれは対策がいるよね。
なんですか？あの、虫コナーズみたいなやつ。ヘビコナーズを。トイレには。
流す。
うん。
まあ、ヘビがね、来ないか死ぬかはわかりませんけど、そういう薬剤を撒くってのはまあ普通にやりがちです。
まあね。
でもじゃあインドではコブラが登ってくるかっていう話です。
笛を吹くとくんじゃないですか。
インド人がなんでみんな笛吹いてるっていう話になるのか。うん、
まあでも、こう対策、まあそうね、対策はしようがないけど。
しようがないけど。
うん、
まあこれはね、絵面が相当面白かったんで採用です。だって一物が 1.2 メートルになったみたいな感じですよ。
だから絶対さ、何ですか、ポコチンスネークマンみたいな名前が付けられているじゃないですか、多分もう。
あだだだ。
絶対に。もしかしたらなんとなくさ、スパイダーマンみたいになってんじゃないかって気もするよね。伸びるのあれが。一物がピュンって。1.2 メートルまで。
9月10日、ネトラボ。ついに VR 出社が現実に。AI による自動翻訳ツールを手掛ける会社ロゼッタが10月1日から本社機能を VR 空間へ移転すると発表しました。
うん、
VR と自動翻訳の技術で国境も言語の壁も気にせずに自由にコミュニケーションできるオフィスを目指すということです。
うん、
現行法では VR 空間上に会社を登記できないため登記上は現住所のまま本社機能を移転するということです。
うん、
仮想空間の所在地をどのように表記するかは現在検討中だということです。
うん。
なんか聞いたことある話のような気がするんです。
なんか昔だったらペーパーカンパニー。それがオンラインになっただけなんじゃないかって気がしなくもないんですけど。
架空っていう意味ではね。
うん。
うん。登記はされてるけどもっていう。
なんかそんな気がするけどね。
取材班が駆けつけてみるとそこはっていう感じ
だね。そうそうそうそうそう。うんでも同じことですよね。だっていざとなったら、いや、駆けつけれないわけですから、何かあっても。
まあそうですよね。行っても誰もいないですからね、そこには。
サーバーをぶっ壊すぐらいしかないってことでしょ。
いや、だってサーバーももうクラウドですから、一箇所じゃないです
よ。どこにあるかもわかんないしね。
そうです、そうです。
だからまあ、これは、なんというかまあ、オフィス引き払っただけですよね、多分。
いや、ほら、今、このリモートワークで一番問題になってるのは、
うん、
同僚がいないと。
うんうんうん、
一回も隣の人と話したことがないと。
うんうんうん。
まあ、私は本当に働いてるのかと。
そうだね。
大学生とかでもそうですけど、これでちょっと鬱っぽくなってる人もいっぱいいるわけですよ。
うんうんうん、うん。
じゃあ、オフィスを仮にでも VR で作ればいい。一つの解決策ではあるわけ。
だから、隣の人がいるような感覚になるわけだ。
そうそうそう。だから、今のやり方だと、話がある時だけ呼び出すって感じじゃない。
ああ、いるんだよ、ここに。
いつもあるんです。
なるほどね。
で、昔そういうのを何て言ったか。
うん。
セカンドライフって。
あったね。あったよね。
そうそうそう。ちょっと早かったんですよ。
そうか。これでも本当にさ、
うん、
まあ、なんと言いますか。でも、あれでしょうよ。要は、お互いの、そうか、画像を取り込めば、まあ、今の、あれが見えるってことかもしれないもんね。確かに。
そう、だから、なんかほら、iPhone にさ、使わない機能あるじゃないですか。ミー文字。
うん。
ああいう感じで自分のアバターを作ってそこに置いとくわけですよね。
なるほどね。
これ実はね、我々ニュース入る前にオープニングトークするじゃないですか。
はい。
その時にまあ大体こんな話しようかなみたいな、まあお互いリストアップしてるわけですよ。
うん。
その中に私一つ、これと似たようなこと書いてあったんですよね。
おう。
要はその新しい人間関係が今できにくいと。
うん。
全体会議的なものはたまにやるかもしれないけども、
うん、
いつもの人たちと いつも顔を合わせることがないのをなんとか解決しようっていう話をしようかなと思ってたんです。
おお、
まさにこれです。
なるほど。
さらにもう一個提案がある。
お、
通勤からやってくれと。
おお、
通勤時間の観察ができないじゃないですか。
いいね、それは。
この時間の電車に乗るといつもいるあいつってのはいないわけですよ。それをやってほしいんですよね。
VR 時間が出るんだ。まあ、リアリティ追求するとちょっとそこまでいっちゃいますから、
ね。なるほどね。
うん。
捕まえやすさは別として。うん。無差別にエアドロップで痴漢を仕掛けてくるやつが出てくるっていう、
ね。とかね。
いいと思うんですよね。こう出勤時間とルートを設定すると、同じルート、時間を設定してる人と勝手に乗り合わせる VR 空間があって。
なるほど、なるほど。
で、喋らないっていう。
それはだって、そうじゃないと、
うん、
いわゆる片思いとかさ、告白ができないよね。そう
そうそう、いつも見てますみたいな。
そうそうそう、それがないとやっぱ学生としては困るから。
そうそう、2月14日に誰にチョコレート渡せばいいんだと。
そうだ。 VR 通学、VR 通勤ね。
お
あ、それはやっぱ必要ですね。
家を出るところから VR。
犬とかもいてほしいね。
あ、そうだね。
散歩してる犬がね。
VR 犬ね。
うん、
犬自体がいるかどうかは別問題っていう。
そう。すごいな、俺は。
タレコミいただきました。チェコさん、ヤスさん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月11日、毎日新聞。ベランダから下着を盗む男を逮捕。
うん。
松山市内のアパートのベランダに干してあった下着を盗んだとして、少年19歳が10日、窃盗容疑で愛媛県警松山東署に逮捕されました。
うん。
この下着は男性用の黒のティーバッグで、調べに対し少年はまさか男性用だったとはと供述しているということです。逮捕容疑は8月25日の午後3時50分頃に2階建てのアパートの1階の男性38歳宅のベランダに侵入し、下着1枚を盗んだとされています。ベランダの不審な人影に男性の長女が気づき、妻が少年に声をかけたところ、一目散に逃げ出したということで、男性は不在だったということです。まあ家族公認ですよね。
堂々としてるね。
堂々と。もうちゃんと奥さんが洗って干してるんです。
これなかなか。
はい。
おお。
先進的な家族ですよね。
そうだね。
男だってパンティーラインを綺麗に見せたいと。ヒップアップが期待できるっていうね。
これはでもよくこの番組で言ってますよね。その、はい、いわゆるその構成させるには。
うん。
ショック療法しかないってことだから、
お？
今回はだから良かったんじゃないですか？その、いわゆるこれ、興奮して捕まった場合は、まだやるわけですけど、はい、冷めて捕まってますから、
あ、
なんだろうね。もうショックのあまり自首してもおかしくないですよ。まあなんか、目覚めない方がいいですけどね、新たな。
あ、
それはちょっと困りますけど、そうじゃなければ多分やめとこうってなるかもしれないよね。次やるときに、あ、いや、また同じかなってなるとトラウマで手が出ないと。
またティーバッグがあったけども。
そうそうそう。
俺の趣味じゃないやつかもしれないっていうこと、
ね。そうそうそう。それはいいんじゃないですかね。
まあもうそういう時代だっていうのを受け入れるか、もしくは審美眼を鍛えるかの二択ですよね。
そうだね。何で判断すればいいのかっていうことで、たくさんティーバッグを取り寄せる可能性がありますよね。
ああさて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。9月2日、愛知県、午後2時頃。男が、三重県ってどちらですか？と声をかけて腕を触ってきたということです。愛知から三重ね。
まあ、隣り合っているので、
はい、
県境付近でやってればまあ、なくはないよね。
そうね。まあ場所によるって感じですかね。
うん。
もしくは、湾の向こうですよね。
あっち側が三重県ですか、と。
あそこに浮かんでいるのかっていうね。
うん。
うん、あれが鈴鹿かーっていう。
ざっくりとした道案内になりますけど、いいですかってことだよね。
あの地平線の向こうかっていう感じでね。
そうだね。
うん。そんなサザンの歌じゃないんだからね。江ノ島が見えてきたみたいな話じゃないですよね。
三重県を歌ったそういう曲はないと思うんですけどね。
ないです。9月10日、鳥取県、午前7時頃。電車に乗車してきた男性が、席は多く空いているのに、女子生徒 A の隣に座ってきました、
うん。
置いていたカバンを A が避けて、通路を挟んで座っていた友人の女子生徒 B が心配し、A を自分の席へ移動させました。その後、男性は特に何もすることなく駅で下車しました。数ヶ月前にも B はその男性と遭遇していて、その時も席は多く空いているのに目の前に座ってきました。その時は怖くなって途中の駅で車両を変更しましたが、さらに後をつけてきたので、同じ高校の男子生徒の座る席へ逃げたことがあったということです。
うん、
なお、男は2回ともピーチネクターのジュースを持っていたということです。
相当な甘党ですね。
このクソ暑いのにね。ドロドロの甘いやつをね。
うん、 これは、なんか、あと、足がつきそうですけどね。
そうですよ。多分、まあ、駅で買ってる可能性もありますからね。
うん。
うん、だとすれば、あの、防犯カメラを見れば。
まあ、だって1日1人ぐらいでしょ、買うの、あれ。おそらく。
っていうか、むしろ今、夏場は置いてない可能性があるよね。
うん。
うん。ちゃんとした、あの、商品の売り上げの管理をしている会社であればね。ざっくばらんに毎年同じものばっかり入れてるとこだとあるかもしれない。
まあだからこれは箱買いしてる可能性もあるから。そっちの路線で追っかけた方がいいかもしれないね。
そうだね、うん。いつも持ってるってことになるとね。
そう。
はい。9月3日、兵庫県、午後6時40分頃、徒歩で通行中の中学生に対して、君たち何やってるの?と声をかけて、中学生が答えると、空手の型の演武をし始め、さらに、俺が不審者やったらどうすると声をかけてきた、ということです。認識が間違ってますよね。うん、今まさにお前は不審者だっていうことを分かってない。道端で知らない人に声をかけていきなり演武を仕掛けるのは不審者です。うん、
親切な空手家だと思ってるんじゃないですか。
そう、自分ではそう思ってる。
うん、
俺はこのように、バッ強いけどもと、うん。もし俺が悪い心を持っていたらどうするのかっていう。
そうそう。まあ、だからこそうちの道場に来ないかっていうことなんでしょうかね。
ああ、そうね、
うん。
こういう時のために空手をやっておくとっていうね。
そうそうそうそう、そう。
残念ながら倒す相手がお前なんですよ、
ね。まあでも正しいよね。いつかは俺を超えていかないといけないんだ、君たちはっていう。道場主の俺をやっぱり倒さないと、
はい、
それはやっぱり免許返りにならないよねってこと
で。なるほどね。市販代止まりですもんね、それはね。
これ
は
だから 5年10年見越した振りなんです
よ。9月9日、愛知県、午前3時45分頃、男が女性用の下着を着用し、周辺を徘徊していたということです。男は白いレース付きのブラジャー、白いレース付きのショーツ、カッコ、ピンク色のリボン付き、白いマスクを着用していたということです。かわいいですね。
マスクにレースがないのがちょっと残念ですよね。
ああ、なるほどね。ここまで白白で揃えたんだったらね。
そう。
うん。ちゃんと今流行りのレース入りのマスクもつけてていいと。
そうそうそうそう、うん。まあ、レースがお好きなんですね。
そうですね。だったらなぜマスクにレースがついてるのを今売ってるっていう情報をキャッチしていないのか。うん。まあ、多分近くのレース仲間がいないんでしょうね。
ああ。
そういう情報交換ができないですから、きっと。
まあ、そうだろうね。
孤高のレースですよ。
孤高の。その情報ないもんで自分で作っちゃうタイプだよね。
あ、そうだよ。
まあ、だからこれから材料を仕入れに行くところかもしれないですから、まあ、それはね。
まあ、こんだけね、レースレース言ってるってことは家にレースの在庫はあって叱るべきですからね。
ああ、そうかそうか。
そこをちゃんと自分でマスクも作るっていう考えに至ってほしかったですよね。
まあ、これから湯沢屋の方に行くのかもしれないから、うちでちゃんと縫うかもしれないよね。
9月9日、愛媛県、午前8時頃。中学生がバスを待っていたところ、前日にバスの車内で声をかけてきた男に近づかれたということです。男は大きめの白猫を肩に乗せていたということです。
いやいやいや、それはおかしいだろう。
ごく稀にいますけどね、猫散歩してる人ね。
肩に乗せてる?
相当懐いてますかね。
これアニメでしょ。
なんか現実離れしてる気もしますけど、花見の季節に上野公園に猫持ってくる親父いますよ。
有名なのそれ。
これ有名な虐待男ですよ。
ダメじゃんって、うん。
それ系なのかなってちょっと思いましたけどね。
ああ、なんかそんなさ、アニメでそんな悪役の博士いたよなと思って。あったのかな
聞いたことないな。そして、9月9日午後4時15分頃。中学生が歩いていたところ、マンションの出入り口に立った男に呼び止められて、お茶でも飲んでいかない?と声をかけられました。男は50歳ぐらい、黄色いスポーツブラに薄いピンク色のビキニパンツだったということです。そして、9月9日午後5時30分頃、中学生が歩いていたところ、自転車で対向してきた男に、すれ違いざま、ジェシーや、ジェシーやと声をかけられた後、しばらくあたりを徘徊されたということです。 この日の愛媛はちょっと危険がいっぱいでしたね。
暑かったんじゃない？記録更新の暑さとかだと、ちょっと変な人がね、まあ、増えちゃいますから。
9月にしては40度超えたっていうのがありましたからね。
危ないですよね。うん、はい、スポーツブラですか。
愛媛の方はぜひスポーティーな男にも気をつけていただきたいです
。そう。
はい。走っても揺れないタイプの男にね。
もともと揺れないはずなんですけどね。
そして声かけ。8月24日、神奈川県、午後4時頃。下校途中の生徒らが自転車に乗った見知らぬ男に、悪霊が取り付くぞ。自分では悪霊を退治できないだろう。俺はできるぞ。と声をかけられる事案が発生しました。まあ野生のね、織田無道ですよね。
除霊師
。なんかやってたんでしょうね。子供が、悪いことをしてると。
ああ。
そんなことをしてると悪霊がつくぞっていうタイプの言動ですよね。
なるほど。そういうのがあればまだ不審ではないですけど。
じゃなかったら、誰かで構わず因縁つけてるのと変わんないじゃないですか。なんか兆しがあるわけですよね。声をかけるに至る。
そうか。
はい。で、そんな時に、
うん、
お前はそんなことを軽はずみにしてるけどもと、
うん、
そんなことをして悪霊が取り付くぞと、
うん、
自分では払えないんじゃないか。
なるほど。
俺はできるけどね。っていうことですね。
悪霊ってのがなんかさ、
はい、
ウイルスなんじゃないですか、その、コンピューターウイルスみたいな。スマホをいじってただけなんじゃないですか、そんなサイトにアクセスしたらと。悪霊に取り付かれるぞと。
むしろお前が詳しくないなって。今まで何かあった時にこれは悪霊の仕業だと思ったんでしょうね。
そう。まあ、除霊つって画面を割られると思います
よ、ね。ああ、聖夜の一月でね。8月26日、東京都、午後1時30分頃、路上で小学生が下校途中、男に、拾った卵をあげるよ。ありがとうわと声をかけられた、ということです。
うん。
勝手に渡しておいてね。
そうね。
うん、しかもちゃんと、鶏かどうかはわからない。
拾ったってのはどうなんだろう。
拾わないよね。
卵拾ったんだとすると、それは鶏ではないよね、多分。
野良鶏が産んでる可能性は低いよね。
下手すると亀とか。
そうだね。爬虫類の可能性は高い、
ね。高いよね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日。滋賀県、午後6時頃、児童への声かけが発生しました。男は自転車に乗り、自転車に乗った児童とすれ違った後、引き返してきてしつこく、宇宙へ行こうよと声をかけてきた、ということです。
うわぁ。
ET。
もしくはゾゾ系ですよね。一緒に行ってくれる G 世代のリーダーを募集しているんです、みたいなことを。
そうね。
言いかねない。
M 沢さんですよね。一緒に行ってくれないんですからね、パートナーは。
そう。
お金配ってると思ったら、こんなところでパートナーを探していたとは。
そう。
ことですね。8月28日、大阪、午後9時30分頃。中学生が自転車で帰宅中、見知らぬ男から、サドル嗅がせて、と声をかけられる事案が発生しました。
ああ。
時間にね。
盗まないんだと。
盗まないで来ましたよ。
まあ、あんだけ盗んで捕まった人がいるから。
そうですね。
俺は捕まらない方法を見つけた。
声かけてるだけだったら捕まんないかもしれないからね。
一応ね。
うん。断られましたから、やめましたって。
そうそう。
いつか、嗅がせてくれる人が現れる日までね。
駐輪した後、嗅げばいいのにね、と思うけど。あ、
そうか。
うん。うん、
降りるのを待ってればね。
そう、
うん。
触ったら多分ね、器物損壊とかなっちゃうかもしれないですけど、
ああ、そうです。
寸止めで嗅ぐ分には多分、触れてないんだしと。
通りすがりに、ちょっとかがむ男がよく現れますっていうね。8月28日、神奈川県、午後4時50分頃、外出中の生徒らが自転車に乗った見知らぬ男に付きまとわれて、お前らが俺の中の悪意を目覚めさせた、などと声をかけてくる事案が発生しました。
お
ー、これこそ悪霊じゃないかな。
取り憑かれた。さっきの人来てくださいと。
そうだね。スマホを殴ってくださいっていう。
そう。
なんで勝手に因縁つけてるだけですからね、これね。気に食わないっていうのを、すごく、上んな言い方をするとこうなるってことですよね。
確かにそうだね。
うん、だってこっちに火がないのに、勝手に 悪意を向けてくるっていうのはそういうことです。
すごいですね、この言い回し。
まあ、指摘ではあるけどね。
うん。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ああ、VR 出社がね、
はいはいはい、
実のものになったということなんですけど。
まあそういう会社が現れたってこと、
ね、まあこうなると本当にさ、
はい、
さっき今言いましたけど、VR 痴漢だの、
うん、
VR 露出だの、
うん、
VR 変質者とかが出てくるわけですよ。
そうですね。まあこれは会社の中ですから出ないですけど、ね、さっきの私の妄想とは一緒にしちゃいけないですけど、
ね。でも全裸でやってる人いるよね、多分ね。
ああ、それはね。
ゴーグルかけて。
よくパンツ履き忘れみたいなのよくニュースになってましたからね。
いやーこれは悪用っていうかチャンスと思ってる人がいると思うんでね。
まあ一人でホクソエンでやってる分には構わないですよ。こっちに実害がなければね。
鼻息だけ荒いみたいな。
そうそう、なんか気持ち悪いなってのは NG です。
ああ、そ
う。黙って脱いでる分にはいいですよ。
うん、まあそうですけど、まあね、まあまあだから、出勤とかまで VR を広げると、本当に、なんですかね、VR 犯罪みたいな。本当ゲームの中の犯罪みたいになっちゃって。
サマーウォーズみたいなことになるよね。
VR デカが活躍。警察から一歩も出てないね、このデカみたいな。
そう。でも実際問題ね、みんなで同じオンラインゲームにログインしてるのと同じ状態ですから。
そうでしょ？
なんかね、ビジランテみたいなことも出ますよね、きっと。
出るよ。
ほら、新しい内閣がデジタル庁を作るとか言ってるわけですから。
デジタル庁ってすごいな。
そしたらもう、まさに VR 警官が現れてもおかしくないですよね。うん、
そうね。まあ、でも、結構なさ、犯罪の比率ってどんどんオンラインに移ってるじゃないですか。
そうだね。
正直なところね。
はい。
だからやっぱそっちに比率が、ま、移って、デカの比率も移っていっても、おかしくはないですよね。
そうだね。うん、サイバーポリス育成しようみたいなのは結構何年も前からやってますよ。
そうそう、だから。
問題はね、あれやるとね、一回交番勤務になるらしいんだよね。
なぜそこ特性が違うよねっていう。
それを分かってないから人が集まんないって話を聞いたことがある。
いやー、それは間違いだよ。だからさ、もね、よく FBI とかが元ハッカーをね、雇うじゃないですか。
そうそう。
つか、まあ、それ御社の条件なんですけどね。
うん、
そういうのじゃないと実効性がないよね。
そうなんだ。そういうところは凝り固まってるからね。
ダメだね。
だから多分一回剣道とかもやらされるんでしょうね。
向いてないし、それ使わないし。それは違う担当がやるんだからと、
ね。そうそうそう。なんか、うん、なんでそこはみんな一直線なのかなっていう気はしますけどね。なんかあれなのかな、気に食わないのかな。
まあだから、警官としてのベーシックスキルに剣道が入ってるところですよね。
そうそう、剣道とか柔道とか、交番での立ち番とかさ。
いや、なんですか。確かに、少なくとも、信頼できるやつである必要はあると思うんですけど。
あ、まあね、
うん。そこは、体力とかとは関係ないと思うね。
体力ないから得意な可能性があるからね。
そう。うん、まあ、ちょっとこの辺は、もしかしたらでも変わってくるかもしれないですよね。
そうですね。うん、そこも構造改革ですよね。
デジタル庁を推進でやるかもしれないね。
そうですね。ただまあ、新しいデジタル大臣は、例のワニの動画見てた人ですよね。
まあ、じゃあ、ちょっと、IT、リテラシーあんまない人、
ね。そうなんです、うん。期待ができるのかなっていうところがちょっとね。
でも、ワニの動画を見てたってのは結構すごいですから。
はい。
何なんだろうっていうか、興味深いですよね。確かに。
挙動がね。
挙動として
、うん。たまたま出たって言ってましたから。
ああ。まあそうです
か。そういう意味では、騙しリンクを踏んでる可能性があるからね。
そう。こういうのがいけないと。
はいはい、はい。
私も、こういうのでハマりましたけど。
あ、なるほど。ついてはサイバーポリスの育成に力を入れると。
そう。うん、
すごい今遠回りしましたよね。
これで皆さんね、二度と間違ってワニの動画とか出ないように。
出ない。
うん。していきます。
ワニフィルターが導入されるっていうね。
この人ワニにこだわりすぎだなってみんな
思う。逆恨みしすぎだろっていう。
ワニは駆逐しますみたいなね。
AI でワニかどうか判別するんでっていうね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。